Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはプロマジシャンの結城友さん、その前編です。著書、人はなぜ簡単に騙されるのかについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
結城友、1969年岩手県生まれ、プロマジシャン。トランプやコイン、お札などを利用して観客の目の前で演じるクロースアップマジックの専門家。92年世界マジックシンポジウムクロースアップコンテスト優勝。2004年厚川正雄賞受賞。昨年新潮新書から人はなぜ簡単に騙されるのかを出版。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは新潮新書から人はなぜ簡単に騙されるのか、こちらを出版されているプロマジシャンの結城友さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この本の中では、さまざまなマジックのトリックを引用しながら、世にはびこる詐欺ですとかオカルトですとか、いわゆる悪い騙しのトリックというんでしょうか、こういったもの、それからその心理のメカニズムなんかも語られているんですが、お話をお伺いする前にですね、
はい、
なんかマジック見せていただいたことって、
一応マジシャンなんでできないことはないんですけど、問題はラジオ聞いてる方にどこまで
そうですね、
お届けできるか、よく皆さんがイメージするような、スタジオですからね、当然そんな大掛かりなことはできないんですけど、もともと僕は細かいものを目の前で見せるというスタイルなので、一応今はね、ガマダさんに積極的に驚いてもらおうということですけど、例えば、これ先ほどね、お弁当についてきた割り箸なんですけど、
割り箸、普通の割り箸ですね。
であと封筒ですね、
普通の茶封筒、
これ割り箸の方だけ使いますね、
はい、
じゃあこれちょっと実況中継していただいて、
茶封筒の中に今割り箸、普通の割り箸が入りました。
入りましたね、これ間違いないですよね。
間違いなく、いや、今入れたのは、ね、はい、見ましたんで、
これ一瞬で終わっちゃいますので、まばたきしないでくださいね。いきますよ、この割り箸にですね、おまじない、そうすると、消えちゃうんですよ。例えばこういうのは、非常に
ちょっと待ってください、あれ今入れて、でぐしゃぐしゃって むちゃむちゃこう握力強いとかそういう、
そういうことじゃないよね。普通にそういう方それも面白いですけど、コインとかね、トランプとか、ああいうものを消したり出したりってことを、一応毎日定番でやりますけれども、ちょっとね、日本人っぽいものがいいかなと思って。
いやー、かなり和風テイストでしたけど驚きはこれグローバルスタンダードじゃないですか
そうですよね、最近ちょっと評判のいいトリックなんですけどね。
いや、
とりあえず目の前で見ると驚きますでしょ。
驚きますね、これは。
意外と目の前で見る機会ってないじゃないですか、だからこれで、ただね、マジシャンの場合は、いろんなマジックやりますけども、今のは代表的な、ものは出る消えるとか、あるいは変化するとか、もうビジュアル的にこう訴える、でこういうのってラジオに向かないんですけど、でもう一つね、あるんですよ、これから起こることを予知するとか、あるいはお客様の心を読むとかね、ガマドさん今日初めてなんですけども、これね、読みやすい方とね、読みにくい方がいらっしゃるんで、
ちょっと緊張するな。
ちょっと実際やってみますけども、そのマジックのいろんなジャンルありますけど、大きく2つに分かります、そのビジュアルなものね、さっきやったような、で今回は、心のマジックと言いますかね、そうです、で僕らは、メンタルマジックっていう言い方をするんですけど、ここにですね、これ一応僕が用意してきましたから、ちょっと怪しげなカード、
なんかトランプのような大きさの、
簡単な図形、
今表出てる丸
ですね、丸ですね、 でそれから十字ですね、まあ、
そうですね、プラスというか
波
型、はい、
四角そして星です。
星、5枚ありますね。5
枚あります、はい、でこれは例えばオカルトなんか詳しい方が見るとよくご存知なんですけど、うん、ESP カードってやつなんですね。
おー、エスパ
ー。そうですね、はい、超能力の実験に使われる幾何学の簡単なデザイン、うんうん、5種類あります。で今が何をするかというと、はい、これからですね、ガマダさんが選ぶカードを予測しようと、
はい、ちょっと待ってください。5枚やって、はい、僕はどれを選ぶか
予測してみようと、
予知されちゃ う、
はい、はい、ただ言っても確率5分の1ですからね、まあ、たまたま当たっちゃうこともあります。
まあそうですね、はい、
でも当然外れる確率の方が高いわけです、
はい、そうですね、 80% 外れますね、はい、
これ断言しますけど、ここがポイントです、確実に当たります
また断言しますね、
確実に当たります、
はい、
でそこが、まあ、マジックの面白いところなんです、うんうんうん、まあ、最初言っちゃいますけど僕マジシャンですから、
はいはいはいはい、
これ大真面目にやると、本当にユリ・ゲラーとか、そういう霊能力者とかね、そういう世界になっちゃうっていうことをちょっと言っておきたいんですけど、はい、まあ、これはトリックですけども、はい、100% 当たります。
100% 当たる、
当たります。もうちょっとやってみましょうか。
はい、お願いします。
まずですね、はい、心の中で一つだけ決めてください。ただし、はい、言ってはいけません、はい、1枚決めるだけです。
はい、わかりました。決めました。
それでいいですか？
また迷わせます、ね。いや、いいですよ、それで。
それでいいですか？
はい。
で、一応これ集めますけれども。
はい。で、5枚が一緒
の。で、1枚だけ抜き出します。はい。いいですか？
はい。
で、例えばこれ聞いてから抜き出したら意味ないですからね。
はい、そうですね、そうですね。
一応、あらかじめ抜き出しておきます。で、これもうすり替えようがないですよね。
そうですね。1枚だけ今、机の上に出していただいて。はい。はい、今、裏返ってます。はい。はい、
でも、僕は何もできません。
はい。
あとは結果見るだけです。
そうですね、
まだ心の中です
ね。心の中ですね、
うん、ただし一度だけチャンスがあります、
はい、
今なら変えてもいい
本当ですか？
一度だけですよ。
本当ですか？
もちろん変えなくてもいいです。どっちにします？
本当ですか？じゃあ変えましょうか。変えましょう。
変えましたね、
はい、変えます。
それでいいですか？
はい、いいです。
いいですか？
変えました、
はい、もう変えちゃダメですよ。
はい、変更しました。
はい、
はい、
じゃあ今僕初めて聞きますけど、はい、ちなみにマーク何でした？僕の手元にあったら失敗ですよね。
あ、今変更した
変更して
最新のやつですね。
それでいいんですよね。
あ、いいですよ、
いいですよ、
はいはい、は
い、
いいです。
変えてもらわないと僕困るんです。
あ、はい、
なんででしょうね。とりあえず
よう分かんないですけど、
まあ、何でした？
はい、波型です。
波ですよね、はい、ちょっと
ですよねって言われて、
いや、僕の残りをちょっと確認しますけど、はい、これ四角ですよね丸ですよね。
本当ですか？
十字ですよね。
本当ですか？
ということはこれが間違いなく波だったということなんです。
間違いでしょ。
最初ちなみに何ですか？
最初星だったんですよ。
星でしたでしょ。星だったら間違ってたわけです。
そうですね、今
そうです
ね。え、あれ変えたのよく分かりましたね。
うん、そこら辺がですね、まあ、例えば心理的な誘導にも見えますし、
うん、
まあ、いろんなトリックが複合的に使われてるっていうことなんですけどもね。
うん、よく分かりましたね、うん、
要はね、目的一つなんですよね、
はい、
要は単純にその、はい、マジックとして楽しませたいのか、
はい、
この後で怪しい壺を売りつけたいのかによって変わってくるということなんです。
はあはあ、でも今見せていただいた、まあ、2つ見せていただきましたが、はい、これはマジックワールド、マジックの世界では何というトリックを使ったものなんですか？
これね、はい、ちょっと一言では言いづらいんですね、はい、本の中ではいくつかの基本的な原理についてですね、はい、まあ、話せる範囲で話してはいますけれども、で正直言うとそこに触れてる原理も使ってるんです。例えば本の中では、はい、例えばですね、これケージコロンボってね、昔ありましたけど、で中でマジックのエピソードがいくつかあるんですよ。で昔のコロンボの中で、うん、まあ、魔術師の幻想っていう話があるんですけれども、はい、その中でですね、1から4の間の好きな数字を持ってもらってそれを当てるっていうトリックのデモンストレーションがあるんですね、
うんうん、
でこれをその実は犯人がマジシャン で、うん、でその犯人がそのマジックを、まあ、デモンストレーションするシーンが出てきます、
はい、
で不思議なんですよね。でコロンボも騙されて、で教えてもらえませんか、いやそういうわけにはいかない、でコロンボはのこのことマジックショップまで出かけていってですねそのトリックを買ってきて試すシーンがあるんですね相棒の刑事に、
はい、
で相棒の刑事はコロッと騙されるわけですけど、まあ、簡単に言ってしまえばですね、その答えを複数用意しておくっていう、で
それは今、まあ、2番目にやっていただいたカードマジックの方、
の一つの原理です。実は、コロンボの場合は非常にシンプルな、ダイレクトな使い方をしてるんですね、部屋の中に4つ答えを用意しておいて、どれを言われても、例えばテレビの下見てごらんとか電話の下を見てごらん。
あ、なるほど、じゃあ1番って言ったら、それはじゃあテレビの下見てみろと。
そうです。一つ重要なのは、最初に何をするか 断言してないってことですね。これが一つ重要な伏線です。つまり今から心を読みますよと、あなたのやることを予知しますよと言ったらこれ成立しませんよね、はい、だったらここに予言最初が置いとけってことですから、はい、でも何気ない時にパッとね1から4好きな数字ってごらん、例えばこの会場でですよ、この会場、このスタジオで僕はあらかじめ仕込みをしといてですよ、あちこちに仕掛けをしておいてさりげなく思いついたようなふりをしてやればそれでも通じます。
ああなるほど、
十分不思議です。
はいはいはい。
ただ現実には準備の問題であるとか、あと今みたいに制約がありますので、そのまんまダイレクトに実は毎社使わないんですよ。
ああなるほど。じゃあいくつかのものを、
そうです、
有機的に組み合わせて、
組み合わせるということです。でそのいくつかのものも、まあ、この中にはまあ4つ5ついくつかの基本原理にちょっと触れてますけども、うんうん、はい、まあ、そのどれというのはちょっと言いづらいんですが、もうあらゆる原理を有機的に組み合わせて、うんうんうん、さっきみたいな現象に仕立てると。
なるほど、うん、その原理そのものはじゃあそんなに数は多いわけじゃないんですか。
そうですね、ある程度限られてると思います。問題はその使い方とか組み合わせ方ですから、
その濃度とか、
そういうことですね。
そうなんですね。いやでも、うんうん、世にいろんなマジックと呼ばれる現象があるじゃないですか、うん、それもでも基本的にはそういったある限られたものの組み合わせって感じなんですか。
そうですね、もちろんですね、例えば商売として、うん、例えばマジックのトリックを売ってる方っていうのたくさんいますから、うんうん、そういう方は一応新作ですよと、新しい原理ですよと、
はいはいはい、
で最新作買ってくださいと、うんうん、でマジック好きな人たくさんいますからね、うん、もうマニアの方がやっぱたくさんいます、うん、でそういう方に向けてそういうアピールをしますけれども、本当の意味での新原理とか、うん、全くもって今までなかった新しいトリックというのは、うん、本当に数えるぐらいしかないと思います。本当に稀な例で、大抵の場合は昔からある基本的な原理の組み合わせに過ぎないですね。
なるほどね、そんなもんなんですね。
そんなもんですね。
でもそういった、まあ、いくつか、まあ、限られた種というような部分になってくるのかもしれないですけど、それっていうのはなんか共通したものっていうのはあるんですかね。なんかそのこういう心理を利用してるんだというようなこと、うん、
一つには、うん、まあ、僕本の中で負の騙しってことで、はい、詐欺とかね、まあ、オカルト自体は僕悪いとは思わないんですけど、うん、やっぱ負のオカルト、
はい、
その商売に利用されるオカルトであったり、うんうんうん、いろいろありますよね、
はい、
基本的にはですね、やっぱり共通する部分といいますか、うん、自分の土俵に引きずり上げるっていう部分ではやっぱり一緒なんですよね。
自分の土俵、
ええ、うん、ですから今の場合はですね、はい、非常に好意的に見てもらってますから、逆に言うと何とでもできちゃう。ですから一番難しいのはそういうふうにする過程なんですよね、そうじゃない時に。
はあ、じゃあ今全然関係ないことをしてる人に対して、うん、なんか驚かせるっていうのはかなり大変な作業だっていう。
そうですよね、うん、つまり驚くとか不思議とかいうのは全部その人の頭の中で起こることですから、
うん、
それは受け入れてもらわないことにはですね、そもそも成り立たない。
あ、
ここで例えばさっきと同じマジックを見ても、
はい、
ふーんって終わっちゃうこともあるわけですよ、見る体制ができてなければ。
あ、
興味がなければ。
ああなるほどなるほど、
うん、だから一番、
あ、そうか、こっちはそんなことはありえないだろうっていう、うん、風に見てるから そのギャップで驚きが大きいということです。
そうでもう見ようと受け入れようと思って見てるわけですから整理するんですけど、だからそこに行くまでの準備というのは実は大切で、これが例えば信頼関係と呼ばれるものだったり、まあ、コミュニケーションと呼ばれるものだったりすると思うんですね。で結局負の騙しの世界でもまずはそこに引っ張り上げると。
なるほど、
うん、いう部分です。でその後はいろんな、まあ、テクニックを駆使してね、正直言うと何とでもなっちゃ う。
なるほど、
ですかね。
じゃあその負の騙しにおいてはちょっと、まあ、誤報としては違うかもしれないけど、いかに信頼関係を結ぶ、
まあ、そうですそうです、
ベルのかというのは、うん、まあ、本当は信頼じゃないですけどね、
本当はね、うん、本当はそうじゃないんですけど、うん、まあ、そのいわゆるカモと言いますかね、うん、ターゲットからそういうふうに思ってもらえれば、うん、もう何でもできちゃうということですよね、う
ん、ということは、まあ、その人を騙すという観点から見ると、うん、まあ、その善悪は抜きにして、その結城さんがやってられるマジック、それからまあ負の、ね、騙しである詐欺とかオカルトとか、まあ、いろいろありますけど、共通してるテクニックとか騙される側の心理みたいなものを考えると、やっぱりそのいかに土俵に上げるかという部分が一番肝になってくると。
そうですね、そこがまず第一段階といいますか、それがないと何ともならない、うん、という意味ではね、 うん、もしかすると一般の人が例えばマジックに興味を持つのは、うん、その使用の部分の種とか仕掛けとか、ね、うん、テクニックだと思うんですけど、うん、現実はその前段階が一番重要かなという気がしますよね。
なるほどね、まあ、いわゆるそのマジックやるマジックグッズみたいなのもいっぱいあって、そういうものにとかく目はとらわれがちですけどね、うんう
ん、だから非常にいいものたくさん売られてますし、うん、実際そういうグッズにしか見えないもの言ったら、あ、見たらそれ知ってるよっていうようなものでも僕ら実際には使いますし、うん、要はその使い方ですからね、
うん、あ、
結局そこはそれをどうやってお客様に提供するかだけの問題ですから、素材は何でもいいんですよ正直言うと。
なるほど。
で、一般の人というかそのアマチュアの方とか、うん、そのいわゆるマニアの方ができないのは、うん、さっき言った前提の部分なんです、うん、どんなに優れた道具を手にして、例えば技術、どんなに素晴らしい技術テクニック、うん、指先のね、持っててもお客さんが見たいと思わなければ、うん、どうしようもないわけで、だから例えばマジックやっててもたまにその僕なんかそばでね、お客様のそばでやりますから、うん、例えばバーとかレストランみたいなところでも仕事することあります、パーティーとか、そうするとお客さんとその後歓談することもあるんですけど、はい、どういうお客さんに困りますかとか、今までね、困ったことありませんか、確かに行儀の悪いお客様とかね、いろいろたまにですよ、いらっしゃって大変な目にも遭うんですけれども、一番怖いのは全く無関心な人なんですよ。
はあ、はあ、ね、なるほど、土俵に上がってこない、
そうです、だから土俵に上げればですね、変な話、うん、極端な話ですよ、失敗しても全然今となった平気なんですね、もちろん良くないんですよ、はい、トリックの失敗良くないんですけど、ただ大抵の失敗というのは、うん、僕が描いていた台本通り進んでないということに過ぎなくて、その台本を発表してるわけじゃないですからね。
ああ、そうですね。
僕が失敗ですよって断言しない限り気づかないものが圧倒的に多いわけですよ、
はあ、
現実には、
はあはあ、うん、もう土俵の上に上がってる以上は、
そうです、
決まり手は別に問わないっていう感じなんです。
映画みたいにもう編集され尽くしてきっちり出来上がってるものと違って常に生ものですから、マジックの場合は、よっぽどのことがない限り致命的な失敗っていうのはないんですけどね。なるほど、
うん、じゃあここで本当は寄り切りのはずだったのに押し出しになっても、まあそれは OK かな、
結果論ですからね、でもその前にその勝負しようと思ったんだけど土俵に相手が来ないっていうのが一番まずいわけ
ですね。そうですね、うん、それは勝負のしようがないですよね。
そうです、そうです、
うん、
でも現実にはですね、例えばだんだん実力がついてきて、うんうん、それが知られるようになってきてお客様集まってくれば、はい、それが簡単なんですけど、うん、若い頃とか始めた頃っていうのは、まあ、実力の問題もさることながら、
はいはい、
まずその土俵にお客様を上げるっていうところつまずいちゃうことが多くてですね、
うんうんうん、なるほど、うん、そうか、じゃあその負の騙しに関してもなんかそれは防衛策としてのヒントがそこにありそうですね。
そういうことですね、うん、ですから結論から言うと土俵に上がっちゃったらこれは騙されます、うん、ターゲットにされてしまったらですね、
うん、
これは何とでもやっぱできちゃう。テレビとかラジオとか、とにかくなんでそんなチープなね手法で、変な話昔からある手法ばっかりなんですよ。それ焼き直し焼き直しでちょっと手を変え品を変えはしてますよ、
はいはい、
でもこれもマジックの原理と一緒でパターンは大体決まってるんです。でも騙される人が常に後を絶たない。でもね、狙われちゃったらですね、要するに冷静に考える時間を与えないんですよね。
うん、それはもう向こうの土俵に上げられてる状況なんですね。
うん、
なるほど、そこか。じゃあもう8割方そこでもう勝負ついてる。
そうです、キャッチセールスなんかもそうですけどね、そこですっと取りすぎちゃえば何事もないんですが、ね、かなり知識やって、例えば面白そうだなとか、多分僕なんかトリックそのまま好きですから、そういうのも興味あったんですけど、そこで一人で、ね、分かったつもりでついてっても、向こうの土俵に上げられちゃったら、まあ一つは多勢に無勢と言いますかね。
なるほど、なるほど、
変な詐欺以前の問題で暴力の問題だとしますからね。
まあそうですよね、
でやっぱり危うきに近寄らずっていうのは一番大切なことで。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さてこの本の中では、まあ、騙すテクニック、騙されるテクニック、まあ、テクニックというんでしょうか、まあ、そういったテクニックだとか心理などを通して、そのプロマジシャンである結城友さんの考え方とかマジックに対する思いも垣間見られるわけなんですけど、
はい、
そもそも結城友さんがプロマジシャンになった経緯っていうのは何なんですか？は
い、まあ、経緯というほどでもないんですけど、うん、まあ簡単に言ってしまえば、他に勤まる仕事がなかったってことになりますが、もともと好きだったんですよね。
あのマジックというもの、
そうです、は
い、
あのパターンとしてはやっぱりね何パターンかあってですね、うん、結構偏りがあるんですよ、うん、マジシャンになった理由といいますかね、きっかけっていうのをいろんな人に聞いてみるとね、
はいはい、
例えば大きな都市なんかに住んでる方は大体、はい、マジックショップというかマジックコーナーが大きなデパートなんかにあったりして、
はい、
でそこでハマっちゃっていつの間にかプロになっちゃったなんて方が、うん、でもうちょっと遡ると昔今はほとんど数えるぐらいしかないですけど、まあ、いわゆる徒弟制度ですよね、芸人の世界の
師匠がいて、
誰か師匠がいてっていう、うん、で大体どちらかなんですけれども、うん、まあ、僕はその田舎でしたから、うん、そういう環境はなくてですね、ただなんとなくトリックそのものは子供の頃は好きだったんですよね、
うんうんうん、
テレビで言ったら民放2局しかなかったですから、うんうん、NHK のね、いわゆる、うん、まあ、お好み演芸会とかですね、
あ、はいはい、
まあ、商店とかですね、はいはい、ああいうの演芸コーナーぐらいしかマジシャン見る機会はなかったんですけども、うん、まあ、そういうのにかじりついてましたよね。
なるほどなるほど。
当時まあビデオとかありませんでしたから、でまたこれがね今映像文化じゃないですか、うん、もう映像社会、
うん、
映像を見ちゃうとですね、変な話、最初もなんでモノマネから入りますでしょ、どの世界でも、
うん、そうですね、
で本当にねモノマネになっちゃうんですよね、最初に映像から入っちゃうと、うんうんうん、自分の想像力が全然働かなくなっちゃいますから、だからそういう意味で言うとビデオもなくて、でマジック学べる、まあ、飢餓感が一つありましたよね、飢えてましたよね、
あ、ハングリーだった、
だからそうです、うん、少しでも手に入れられる情報は貪るようにチェックしましたし、うん、でまたそのチェックできる情報量は限られてたので、うんうんうん、それを見飽くしかなかったわけですよ。
なるほどなるほど。
でそれが今は糧になってるんですけど、今逆に言うとありすぎて
、
簡単に映像、世界中の映像がね、うん、もうほとんどただみたいに見れますから、うん、と結果的に身につかない人とか、うん、あるいはその誰か好きなマジシャンとか言っても本当にモノマネで終わっちゃうとか、
うんうん、
そういう方が多いのかなっていう感じはしますね。なるほどね。
そうですか。まあ、ゆうきさんご自身にとってはその、まあ、本当に好きだったというところが原点 で、うん、でかつ情報量も少なかったから、うん、まあ、その自分で創意工夫もしながらっていう部分があって今に至ると、
そうですね、うん、だから時間はかかりましたけれどもやっぱり意味はあったと思いますし、うん、僕にとっては良かったかなと思いますけどね。
なるほどね、そうですか。とすると今この現代社会は逆にプロマジシャンになる逆にちょっと難しい環境なのかもしれないですね、
うん、正直言うとプロマジシャンに限らず難しくなってるんじゃないでしょうかね、うん、
情報ありすぎて、
う
ん、
そう、
うん、
便利すぎるんですよね。
なるほどね、うん、でもそんな中で、まあ、当然そのマジシャンに向き不向きってあろうかと思うんですけど、
これよく言われるんですけど、うん、例えば自転車って大抵誰でも乗れますよね、
まあ、子供の頃、ね、練習してというか、うん、乗れますよね、まあ、乗れるようになりますね。
だから変な話それぐらい練習すればできるマジックっていうのは無数にあるんですね。まずあります。
ほうほうほうほう。
でただ、うん、自転車に本気で乗れないっていう人も実際いたりするんですよね。
ほうほう。
長いこと生きてるとそういう珍しい方の話を聞いたりとか、はいはい、会うこともあります。いや乗れないんだよっていう人もいます、うん、だからそういう意味でですね、明らかに向いてない人ってのは稀に、
うん、いないことはない、
いないことはないですよね、
うんうん、
であとその先はどのジャンルでもそうなんですけど、自転車に乗れるからといって、うんうん、ね、競輪の選手になれないわけですよ、
うんうん、
だからそこの差は絶対あってですね、うんうん、例えば自転車乗れたから俺は競輪の選手になれるんだって思い込む人が、うん、マジックに携わって人の中に多いかなって感じはします。
なるほどね、う
ん、敷居が低いんですよ。要は今簡単にもちろんいろんな情報もグッズも手に入りますし、うん、ほら種仕掛けがありますから、それ知ればできそうな感じがする。
そうですね、うん、まあ、原理さえ分かればっていう、はい、
うん、もちろんセレクションの問題なので、うまくそこをね、うん、いいものを選べば最小限の形でできるんですけれども、うん、かといってそれで本当にプロになれるかというとそうでもないですし、ちゃんとした形のマジが提供できるかというとそれはまた別問題であって、変な話日本を読めるよねとね、その読めますよと、
はい、
でもプロみたいに朗読できますかとかできないわけですよね。だからそういう部分が絶対あって、
なるほど、ね、
うん、イメージとしてちょっとマジックに関して言うと、うん、種仕掛けの部分で余計ね、うん、他のジャンルと比べると敷居が低く感じるのかなっていうのがあります。
なるほどね。で、まあ、マジック、まあね、手品とか技術というようなのが、まあ、日本語訳になってくると思うんですけど、はい、 昔のイメージとしてはなんかマジシャン手品師っていうともう何でもやってくれる人のような感じがしましたけど、うん、今ってどうなんですかそれは。
もともとですねいろんなジャンルがありますので、うん、一人で全部何から何まで、うん、要はテーブルマジックから大掛かりなイリュージョンまでっていうのは無理があるんですけれども、もちろんそういう形でねやってらっしゃる方もいますが、うんうん、今は、うん、そういう意味では細分化してますよね。
かなりこう多様化してきてる。
そうです多様化してますし、うん、要は変な話そのテーブルマジックとかクローズアップマジックって目の前で見せるジャンルっていうのは、うんうん、まあ、キャパが小さいですから、うん、仕事としては本来成り立ちにくいわけですよね。
あ、まあお客さんがまあ、ね、うん、多くても、まあ、そう十何人とかそういうレベル、
そうそうそういう形になりますよね、はい。ただ今は、うん、そういうものであっても、うん、まあ、プロデュースの仕方によっては仕事になり得るという状況になってますので、
なるほど、
まあ、だから逆に自称マジシャンもたくさん増えてはいるんですよ。どこでもできますしね、特別な舞台用意しなくてもいいわけですから。
なるほどね。ゆきさんが、まあ、専門としてらっしゃるのがクロースアップマジックと呼ばれるものです、これは文字通りクロースアップ、うん、そのこ
う、まあ、映画で言う大写し、大写し、まあ、近くでやるってことですよね、
はい。なるほど。これは魅力っていうのは何なんですかね。
いろいろありますけれども、結局お客様との距離が近いので、これまあ良くも悪くもなんですけどもね、うまくいきゃいいですけどって話になる前提はつくんですけど、はい、やっぱりお客様のリアクションであるとか、お客様のその様子を間近にこちらもつぶさに観察できる、
なるほど、
これが一番いいところじゃないですかね。なるほど、まあ、言ったら他のステージとはちょっと違うところ、まあ、変な話脚本は作りにくくなるんですけどね、
うん、
お客さんと直にやり取りしますから、うんうんうん、ステージ芸っていうのは決められた台本通り進めることできるんですよ、うん、曲かけてマジックね、うん、やったら10分間の間誰も止めませんから、
う
ん、
そうですね、はいはいはい、
そういう意味で言うと同じ10分間やっても、うん、同じネタを用意しててもその時々で全く違う形になります。本当に生物ということになります。
会話しながらっていう話ですね、
全く同じってことはありえないんですよ。だからまあ映画と舞台の違いみたいなもんで、まあ、そこを楽しく撮るか辛く撮るかはね、うん、人それぞれですけど、でもまあそれが一番の魅力じゃないですか。だからステージしかかつてはプロってやってなかったんですよ、うん、で変な話多分こういうクロースアップを仕事に日本でねし始めたのはマリックさんが最初だと思うんですけれども、うん、マリックさんはもともとトータルに何でもねステージから何から、うん、マジックトータル好きで何でもやる方だったんですよね。で今逆に一般の人はイメージできないと思うんですけど、うん、方は実は何がすごいかっていうとステージの、うん、いわゆる指先のマジックですよね、まあ、ハトとか、はいはい、カードとかボールとかね、ものすごい器用な方なんですよ。だから僕よりもちょっと上のね僕の先輩40代50代ぐらいの人たちはそのステージのマリックさんに憧れてたっていうね、
う
ん、僕はちょっと世代的には下がるんですけど、
はいはい、うん、
ただ逆にですねかつて商売になりませんでしたから、うん、ステージをやってる人たちはクロスアップに興味なかったんですよ、
うん、
でマリックさんが成功しちゃったから、うんうん、後追いでねやり始めたからたくさんいますよ。でもねステージの人はクロスアップ難しいって言います。で逆に僕らに言わせてみればステージはるかに難しいと思うんですが、それはちょっと違うからね、
うん、まあ、フィールド違う、
フィールドが違うからなんですけども、ね、うん、ステージの人が言うのはそういう段取りがね成り立たないところに関してはやっぱり難しいと、
うん、
言いますので、
うん、ある意味予定調和の部分がないと
そういうことですよね、
ダメですもんね、うんうん、でもクロスアップの時は場合は逆にその予定調和いかに崩せるかみたいな
そういうことですね、
部分も大きな要素になってきますよね、
うん、つまり予定調和に見えちゃうとクロスアップ弱いんですよ、
うんうんうん、
もちろん基本的な台本はありますよ、
うん、
でも予定調和に見えちゃうと冷めちゃいますよね。
そうですね、うん、
それはもう今初めて見るマジックで、うん、今初めて対応してくれたって思ってくれるとこがいいわけで、
うんうん、そうですね、うんうん、そこがリアリティにつながりますよね。
あまり台本しちゃうとね冷めちゃうわけですけど、
あ、うん、なるほどね、そこがクローズアップマジックの、まあ、一つ真髄あるところ、
ね、うん、
なるほど。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、プロマジシャンの結城友さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマラケンでした。